伝道月間ということで、私はヨハネの福音書から、福音の中心的な真理をですね、今朝も学ばせていただきたいと思います。で、私たち人間にはいろいろな絶望の言葉があると思います。その一つは、いろいろあると思いますけれども、手遅れだった、もう手遅れだという言葉は私たちに絶望しかもたらさない言葉だと思いますね。手遅れと言われるともう何もできなくなります。諦めるしかない、希望の日がすっかり消えてしまいます。私たちの人生にはいろいろな手遅れがあると思います。今からやったってどうしようもないじゃないかと。手遅れなんだからもう私には人生の明るい展望を描くことはできなくなってしまったというですね、そういう手遅れという言葉がありますね。今日はこの11章の中から、果たして神様は私たち人間のこの手遅れだという言葉に対して神様は果たして何もできないのだろうか、その手遅れの現実を神は果たして変えることができるのかできないのか、神は私たちの手遅れに対してどのように対処することがおできになるのか。神様は人間が動かすことができない絶望にどのように対処してくださるのかということをですね、この11章から、考えてみたいと思います。もし神様が私たちの手遅れに対処することがおできになるのであれば、まさにここにですね、私たちが求めている救いがかかっているのではないかと思います。ヨハネの11章のこのラザロの復活の記事から今日は学ばせてみたいと思います。まず前回の復習ですけれども、今日は38節から読んでいただきましたが、37節までのところでマルタとマリアの弟であるラザロが病死してしまったということが書かれてあります。そしてすでにもうお葬式も終わってですね、ラザロの遺体は虚しく墓に埋葬されています。それがもう37節までで終わっています。このマルタとマリアという2人の姉妹は、ラザロが弟がまだ生きているうちにイエス様をお呼びしよう、イエス様が来てくだされば弟の病気を治してくださるに違いない、そう信じて期待してイエス様のところに彼女たちは使いを送りました。しかしイエス様はすぐに動こうとされませんでした。そしてその間にラザロは死んでしまったわけです。イエス様が来られたのはラザロが死んでからであったというのですね。遅れて来られたイエス様にマルタとマリアは、言いました。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。これは21節と32節でマルタとマリアも同じことを言っています。もしここにあなたがいてくださったら弟は死ななかったでしょうに。でももう手遅れです、もう弟は死んでしまいましたということですね。そしてみんな、彼女たちも周りの者たちも泣いていたと書いてあります。33節に、そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、霊の憤りを覚え、心の動揺を感じてというふうにこう書いてあります。もう手遅れですから、 もう泣く以外にないんですね。ただ悲しむ以外にないのです。そしてもう葬儀も終わり、遺体は墓に埋葬されました。その遅れて来られたイエス様を見た人々は何と言ったかというと、37節で、盲人の目を開けたこの方が、あの人を死なせないでおくことはできなかったのか、とこう言いました。盲人の目を開けた、あの力ある奇跡をなさったイエス様でも、ラザロが死なないようにはできなかったのかと、彼らはそう言っています。死んでしまったら、すべてがおしまいだという考えです。そしてイエス様であっても、ラザロは死んだというこの現実だけはどうすることもできないのではないか、できないんだ、そう決め込んで思い込んで語っている言葉ですね。死が訪れると、私たち人間は泣くことしかできないのだ、無力を感じることしかできないのだ、まあ、これは私たちの暗黙の了解事項ではないかと思います。死んだら墓に納められます。墓っていうのはその文化の中でいろんな墓がありますけれども、沖縄に行くともう本当に大きな墓がありますよね。ここの中に遺体が納められている、この中には死んだ人がいる、死んだという事実をもう誇らしげに語るかのように、大きな墓があり、いろんな形の墓があります。墓は私たちが死んだことの証です。墓はそういう意味で誰も動かすことのできない死の力を象徴しているようなものですね。当時の墓はどのようなものであったか、38節に書いてありますけれども、墓はこの洞穴であって、石がそこに立てかけてあった、こう書いてありますけれども、まあ石の壁のようなところを横にこう洞穴のようにくり抜いてですね、人が立って歩けるような、十分歩けるような広さですけれども、そこに遺体を安置する。そして入り口のところに大きな石を立てかけて転ばせて、そして誰も入ることができないように、まあ墓を密閉するというのが当時の墓です。何トンもあるような石が入り口を塞いでいます。そこに収めたらもう人が勝手にそんなに頻繁に出入りすることができないようになるわけです。死んでしまったラザロもその墓に安置されました。そして入り口に石が立てかけられたということです。入り口を塞ぐその大きな石は、まさに死というものが人間に打ち勝って、どんな人も死が来ると何もできない、死の絶対的な勝利を歌っているような存在です。それが墓石の石であり、また墓そのものであります。そういう意味で37節までは悲しみと涙ともう手遅れだという無力感が漂っている箇所が37節までですね。盲人の目を開けたこの人でも死なせないということはできなかった、この人も死だけはどうすることもできないという、まあ、無力感が感じ取られます。これが37節です。しかし38節から事態は私たち人間の想像を超えた展開を見せているということを聖書は記していますね。まずイエス様が墓にやって来られました。墓に行かれたのであります。墓の入り口には大きな丸い石が立てかけてあって、それが 入り口を塞いでいます。しかし39節を見ますと、イエス様の口から驚くような言葉が出てまいりました。イエス様は何とおっしゃったでしょう。その石を取り除けなさいとイエス様はおっしゃったというのです。何のためにでしょうか。遅れてきてラザロの遺体を一目でも見ておきたい、ラザロの遺体を見るためなのか。遺体とは言っても愛するラザロの、包帯でぐるぐる巻きにされているその姿を一目でも見たいとイエス様が思われたのでしょうか。とにかくイエス様はその大きな勝ち誇るようにして置かれているその石を取り除けなさいとこうおっしゃったんですね。周囲の人たちはイエス様が言っておられることの意味が分からなかったのだと思います。お姉さんのマルタが付き添っておりました。マルタも同じようにイエス様のおっしゃったことがよく分かりません。そこで彼女はつい自分の考えをイエス様に告げています。何と言ったかというと、主よ、もう臭くなっておりましょう、4日になりますから。もう4日間もその遺体はこの墓の中に安置されているわけですから、もう腐敗が始まっていて臭くなっているでしょうとマルタはイエス様に答えたというのです。この39節の石を取り除けなさいというイエス様の言葉に対して答えたマルタのことについて39節では死んだ人の姉妹マルタというふうにわざわざ書いてあります。死んだ人の姉妹マルタ、死んだ人という言葉がわざわざ付け加えられていますね。これは死というものが人間にはどうすることもできないんだということを強調している言葉ではないかと思います。そしてそれに基づいてマルタも答えているわけです。死のどうしようもない力に囲まれている人間の言葉ですね。イエス様、石を動かすのはあまり意味がないのではないでしょうか。墓の中は死んでもう4日も経つ遺体があります。体の腐敗も始まって、もう中は悪臭が立ち込めていると思います。死んだラザロをご覧になってももうどうにもなりませんというような思いを込めてマルタはこのように言ったのではないかと思うんですね。入り口の石の向こうはもう腐敗と悪臭の領域です、場所です。マルタも他の人々も今ここで墓石を動かすことに何の意味も見出せなかった。なぜかというと、もうすでにラザロは死んでしまったからです。しかも4日も経って体の腐敗も始まっていたからですね。私たちももう臭くなっている、4日も経っているという人生の現実を経験することがあるかもしれません。私にはもう取り返しのつかないことが起こった、もうこれは決定的でそれはどうにもならないことだというものに私たちも取り囲まれ支配されて、希望の日のすべてが消えてしまうということも、そう感じることもあるかもしれません。もうどうしようもない、手遅れだ、何もできないと言うんですね。聖書の中には手遅れだ、もう何もできないというような人生を歩いた方々が何人も紹介されています。その典型的な例の一つを挙げるとすれば、間違いなく イエス様と一緒に十字架につけられた二人の強盗のことが思い浮かべられますね。この二人の強盗は死刑の判決を受けました。それまで散々悪事を重ねてきて、今十字架で死刑になって、あとわずかで自分の人生を終えようとしている強盗です。まさに手遅れですね。どう見ても人間的にはもう何もできない、取り返しはつかない、償いもできない、やり直しもできない、もうただ十字架の上で死を待つだけです。しかしイエス・キリストはそのような手遅れの場面にも恵みの手を差し伸べてくださっているんですね。人間的には手遅れだけれども、神の前には手遅れではないという神の恵みをその十字架の上で彼に対して示してくださったのです。マルタの主よ、もう臭くなっていますという言葉に対して、イエス様はどのようにお答えになったでしょうか。40節を見ますと、イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか、というのがイエス様の答えでした。何も信じられないような状況の中で、イエス様はもし信じるなら神の栄光を見ると私は言いませんでしたか、とこうおっしゃるんですね。このイエス様の言葉はおそらく11章のこの25節と26節のことを言っておられるのだと思います。25節26節は11章の中でもとても有名なイエス様の言葉です。25節イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。26節また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。これがイエス様の言葉でした。この言葉を直接イエス様から聞いたのはマルタですけれども、マルタはその意味を正しく理解することができませんでした。何か雲をつかむような話にしか聞こえなかったのかもしれません。この25節26節でイエス様が言われたことのエッセンスは、私はよみがえりです、命です、という言葉ですね。ご自分のことをエゴエイミと言って、私はよみがえりです、命です、とイエス様はおっしゃったのです。ここでイエス様がおっしゃっておられることは、一つは私は死というものに支配されません、私は死なないものです、ということですね。なぜなら私が命であり、私が命を与えるものだからです。私は死なないのです。死はいささかも私に影響したり取り付いたりすることはできないのです、ということをイエス様はここではっきりとおっしゃっておられるのです。もう一つは、私を信じる者、すなわち私につく者、私との交わりの中にあり、私と一つになる人はその人も同じように死なないのです、ということです。体はたとえ一回は罪のゆえに死ななければならなかったとしても、その人は死んでも生きるのです。私はその人にもう一度命を与えることができます。その人には永遠の命が与えられているのです、ということをイエス様はここでおっしゃったわけです。でもマルタはそのことを理解できず、終わりの日のよみがえりならもうとっくに分かっています、という返事をしてしまいました。今ラザロの死という現実を前にして、 イエス様はさらに大きな印を行おうとしておられたのではないか。確かにこれまでこの福音書の中でイエス様は数々の印を行われました。神であるということの証拠となる奇跡を行ってこられたんですね。これまでヨハネは6つの奇跡を記していました。水がブドウ酒になる奇跡、死にかけていた役人の息子が病気を癒された奇跡、38年間病気で苦しんできた人が癒された奇跡、5つのパンと2匹の魚から1万人を養ってくださったパンの奇跡、ガリラヤ湖の水の上を歩いて弟子たちの船に近づかれた奇跡、そして生まれつき目が見えなかった人の目が見えるようになった奇跡、6つの奇跡がヨハネの福音書の中で紹介されていました。3つは病気の癒しの奇跡です。そして3つは自然界また物質界の奇跡が記されていました。そしてこの11章でさらにもう一つ大きな奇跡をイエス様は行おうとしておられたんです。それは自然界の奇跡というよりも病気の癒しの奇跡というよりも人間の誰もどうすることもできない死というものに関する奇跡であります。イエス様はこの奇跡を行うことによって人々をご自分に対する信仰に導こうとしておられたんですね。そのことの予告がこの25節と26節の言葉だったわけです。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません、このことを信じますか、イエス様はそうおっしゃったわけです。イエス様はこの言葉を理解できなかったマルタを少しも非難されることはなく、ただ信じるならば神の栄光を見ますと私は言いませんでしたかとだけおっしゃいました。人々は、マリアの指示があった、マルタの指示があったのでしょう。このやり取りを見聞きした人たちはイエス様がおっしゃった通りにその重い墓の石を動かしました。取り除けたんですね。そしてイエス様は次に目を上げて祈られたと41節に書いてあります。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。42節にかけてイエス様は祈りをお捧げになります。その祈りの中心は祈りを父なる神が聞いてくださることの感謝と、この墓の周りにいる人々がラザロの死を身近に覚えている人々がこの奇跡を見て神がイエスを使わされたこと、イエスが神の子キリストであるということを信じるようになるため、そのことをイエス様はここでお祈りになさいました。この短いお祈りが終わって43節でイエス様は大声で書いてありますね。大声で叫ばれた。イエス様の大声がどれくらいの大声だったのか分かりませんけれども、小さな声でラザロよ出てきなさいとおっしゃったのではなく、大声で墓の中に向かってラザロよ出てきなさいと叫ばれたのです。すごい言葉ですね。ラザロよ出てきなさいという言葉は私たちでも言える言葉です。 言おうと思えばですね、私たちでも言葉であれば何でも言うことができます。水に向かってブドウ酒になれということだって私たちだってできるでしょう。でも私たちとイエス様との違いは、事態がイエス様がおっしゃった通りになるということです。ですから44節で、すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきたとあります、ね、私たちがラザレを出てきなさいとこう言っても、すると何も起こらなかったというのが私たちです。でもイエス様が命じられると、イエス様が言葉を発せられると、すると死んでいた人が出てきたですね。これがイエス様の言葉の力、また神の力です。するとっていう言葉はイエス様の言葉、命令の結果を私たちに教えています。イエス様が出てきなさい、ラザロよ出てきなさいとおっしゃると、すると死んだ人が出てきたというのです。ここでラザロと言わずに、わざわざ死んでいた人がと書いてありますね、44節に。ラザロが出てきたではなくて、死んでいた人が出てきたと再び書かれることによって、死の確実性と死の力を象徴しています。死んでしまった人はどんなものもどうすることもできないのだという、その死んだ人に対してイエスが命じられると、何かが起こり、命が再びその人に戻され、死んだ人が生き返って墓から出てきたということが起こったのだ、そのことを強調してるんですね。これが神の言葉の力です。神の言葉は神の願ったことを成し遂げる神の力そのものであります。ですから死に縛られていた医学も科学も人間のまじないも宗教も何もどうすることもできない、そのラザロに神はイエス様の言葉とともに命をもう一度戻して、彼を生き返らせてくださったのです。これが神の力であり、イエス様の言葉の力です。荒れ狂う湖に対して黙れ沈まれとおっしゃって、一瞬にして嵐を沈められたのと同じ力です。天地創造の時に光あれと仰せられた、その創造の力と同じです。言葉によって全宇宙を作られた、同じ力ある言葉をお持ちの神が、イエスがラザロに墓から出てきなさいと命じられると、死んだ人が生き返って出てきたのです。これは作り話ではなく、おとぎ話でもなく、このことを通して何かを私たちに教えようという創作でも何でもなく、歴史的な事実です。神の言葉は神の願ったことを文字通り成し遂げる神の力そのものです。ラザロが出てきます。まあ、その場に私たちは居合わすことはできませんでしたけれども、居合わせた人たちはもう目を丸くしただろうと思いますね。しかしイエス様は淡々と、出てきたラザロを抱きしめるとか何かそういった感情的なものをことをなさるのではなくて、イエス様はただほどいてやって帰らせなさいとだけおっしゃいました。さあ、命があなたにもう一度与えられました。私はあなたに命を与えました。だからあなたは日常生活に 戻りなさい。静かにあなたの日常生活に戻りなさい。そこで私が与えた命を誠実に忠実に日々コツコツ生きていきなさい。それこそ神の栄光を表す道だと言わんばかりに、ただイエス様はほどいてやって帰らせなさいとおっしゃったんです。神の力を見たかとか、これが私の力だとか何もおっしゃらずに、ただラザロを生き返らせ元の生活に彼を送り出してくださいました。これがイエス様が行われたヨハネの福音書による7番目の印です。奇跡です。この印の結果、45節、そこでマリアのところに来ていてイエスがなさったことを見た多くのユダヤ人がイエスを信じたと書いてあります。46節にはそうでなかった人たちもいたようです。この第7の印が私たちに教えていること、示していることは何でしょうか。まず第一に、この奇跡は私たちが誤解してはならないことですけれども、私たちが頼めば私たちの愛する死人を生き返らせてもらえるということが教えられているところではないということですね。もしそうならば便利ですね。でもそのことがここで教えられていることではありません。ここで教えられていることは、イエス様は人間がどうすることもできない死を支配して私たちに命を与えてくださるということを教えています。イエス様には死はないのです。死は人間の罪の結果として生じたものです。命の源である神に背いたことの当然の結果として死が人類に入りました。しかし死は罪のない神に、イエス様にいささかも影響を与えることはなかった。ですからイエス様は死を支配することがおできになりました。そして3つ目に、私たちはイエス様によって永遠の命をいただくことができる。命の源であり命そのものである、私は道であり真理であり命ですとおっしゃっているこのイエス様というお方と交わり、この方を知り、この方により頼み信じることによって、私たちにもこのお方の命、永遠の命が豊かに与えられるんだということをここで私たちは見ることができます。そしてもう一つ、最後の敵である死を打ち破り支配しておられる方が今も生きておられて私たちと共にいてくださるとするならば、私たちの地上の人生において恐れるものなど何一つないのではないかということを私たちに間接的に教えているのではないでしょうか。ですから私たちに手遅れという一時的な現象はあっても、決定的に最終的に手遅れということはないのだ。もし私たちがキリストに向くならば、キリストにある逆転の人生が、そして新しい人生が私たちには与えられるのだ。死を覆し命を与えてくださったお方に、お方の前で手遅れがないのであれば、その方が私たちと共に地上の人生を生きてくださるということは、キリストにあって私たちの人生にも手遅れはないんだよということを神様は語っておられるのではないかと思うんですね。二人の強盗のうち、最初は二人ともイエス様を罵っていましたね。 十字架につけられて強盗たちの心によぎる思いはどんな思いだったでしょうか。もっとうまく捕まらないようにすればよかったとか、しくじったなとか、あるいは反省の思いだったかもしれません。よくわかりませんけれども、十字架の上で二人とも最初はイエス様を罵っていましたけれども、周囲の人たちのように彼らは、お前がメシアかメシアなら自分を救って我々も救ってみろと言って、取り返しのつかない状況の中でまた取り返しのつかないことを繰り返すような愚かな彼らでした。しかしそこで強盗の一人の心が変化していったんですね。不思議なことです。彼はイエス様を同じように罵っていた自分が途中で恥ずかしくなっていったようです。そしてわずかに残っていたかすかな良心の声に促されて、彼は自分が間違っていたことに気づいて、素直に自分の罪を認め始めました。彼の過去がどんなものであったか聖書には記されていません。どんな環境の下に生まれ、どんな環境の中で育ったのかも分かりません。そしてどこで道を踏み外したのかも分かりません。分かるのは、今散々悪事を重ねる人生を送って、十字架で惨めにも自分の人生を終えようとしている、まさに手遅れの状態にある惨めな状態だったということです。それまではもしかしたら自分の生まれを呪い、人生を呪い、環境を呪い、こうなったのはあの人のせいだ、この人のせいだ、親が悪い、友達が悪い、学校が悪い、会社が悪い、上司が悪い、部下が悪い、自分が悲劇の主人公になったかのように全てのものを呪って生きていたのかもしれません。でも十字架の上でイエス様にお会いしました。隣からイエス様を見ると、何か普通の人ではないイエス様だということを彼は感じるんです。普通なら無実の罪で十字架につけられたイエス様ですから、普通ならばわめくでしょう。十字架から下ろしてくれ、私は無罪だとあらん限りの声を出して叫ぶでしょう。助けてくれと言うでしょう。しかしこの人はそういうことは一言もおっしゃらなかった。そして先ほどは彼らをイエス様を十字架につけた人々のことを神に祈って、彼らを許してくださいと祈ったのではないか。その祈りの言葉がかすかに私の心に耳にも聞こえた。この人は人間ではないと彼は直感したのではないでしょうか。そういう思いの中で彼の心が変化していったんですね。そして自分の過ちと自分の罪に気づいて、悔い改める心が湧き上がってきました。そして罵り続けているもう一人に向かって、お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているんだから当然だ、しかしこの方は何も悪いことはしてないんだとたしなめたのです。こうして彼の人生は180度変わったんですね。自分の悪事を真正面から認めたのです、十字架の上で。そして勇気がいったと思いますけれども、彼はイエス様に向いて声をかけて言いました。イエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してください。これを彼が声に出すもう最高の最大の言葉でした。救ってくださいなどとは言えませんでした。もう私の人生は手遅れですから、散々悪事を重ねてもう終わろうとしています。ただこんなものもいたということを 思い出してくださいと、つつましく思い出してくださいとしか言えませんでした。私のようなものがいたということを思い出してくださるだけで結構です。最後の最後に私の人生においてあなたにお会いできてよかった。私は悪いことをして生きてきました。今そのことを悔いていますということを彼は告白したのですね。彼の短い言葉の中に彼が罪を悔い改めイエス様を信じる信仰を抱いていたということを見ることができます。するとイエス様は彼の方を向いて、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいます、楽園にいます、天国にいますと彼に永遠の救い、天国を約束してくださったのです。イエス様は手遅れだよとはおっしゃいませんでした。散々悪いことをして死ぬ直前に天国に入れてくれなんて虫が良すぎる、もう手遅れだとはイエス様はおっしゃらなかった。今頃分かったのかと説教されることもありませんでした。彼はイエス様と一緒に天国に行った、天国に入れられた第一号になりました。彼は神の恵みによってイエス様に信頼することによって救われたのです。ラサロが生き返ったという出来事は、もし私たちが心からイエス様を信じるならば、それまでの人生がどんな人生であったとしても、どんな過ちを繰り返してきた、誇ることのできないような人生であったとしても、実は私たちの人生はみんなそうなんですけども、どんな人生であったとしても、私たちがイエス様に向くときに何一つ手遅れはないのだ。そこからイエス様は私たちの想像を超えた新しい人生を歩み始めさせてくださるということを、ラザルの復活は私たちに教えていると思います。このイエス・キリストを私たちの心に迎え入れ、イエス様を信じようではありませんか。お祈りしましょう。